と聖書をお読みいたします。とまずと旧約聖書からとイザヤ書65章17節から25節までをお読みします。と旧約聖書と1168ページです。と旧約聖書1168ページ、イザヤ書65章の17節から25節までをお読みします。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こすものはない。それは誰の心にも昇ることはない。よよとこしえに喜び楽しみ、喜び踊れ。私は創造する。見よ、私はエルサレムを喜び踊る者として、その民を喜び楽しむ者として創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。百歳で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者となる。彼らは家を建てて住み、ブドウを植えてその実を食べる。彼らが建てた者に他国人が住むことはなく、彼らが植えたものを他国人が食べることもない。私の民の一生は木の一生のようになり、私に選ばれた者らは彼らの手の技に勝って長らえる。彼らは無駄に移動することなく、生まれた子を死の恐怖に渡すこともない。彼らはその子孫と共に主に祝福された者の一族となる。彼らが呼びかけるより先に私は答え、またまだ語りかけている間に聞き届ける。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。もう一箇所と新約聖書とエフェソの信徒への手紙4章の17節からと32節までをお読みします。と新約聖書356ページですね、357ページと書かれていますけれども、と356ページと7ページに、渡ってお読みします。エペソの信徒への手紙4章の17節から32節までお読みします。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不思だらな行いにふけってとどまるところを知りません。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして、情欲に迷わされる、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは 互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていたものは今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。以上です。祈祷を捧げます。力に満ちた主なる神様、今私たちは新しい年を迎えています。この新しい1年間もどうか私たちがあなたに守られて日々を過ごすことができますように。今私たちをあなたの豊かな祝福で満たしてください。私たちはこの時代の中で常に不安にさらされています。しかしあなたは私たちを固く捉えていてくださいます。私たちの歩みを支えていてくださいます。そして私たちの歩むべき道を示し、しかも力を与えてくださいます。どうかあなたに導かれ、あなたに力づけられて、私たちがしっかりとした歩みを今年1年間も続けていくことができますように。あなたへの感謝を忘れず、あなたから与えられているものを私たちが生かし、私たちの周にいる隣人、兄弟、姉妹とともにあなたの前に歩み続けていくことができますように。そして私たちも愛に満ちた交わりを築き、あなたの御旨に応えていくことができるようにどうか導いてください。この教会の歩みをどうかあなたが支え導いてください。この教会に関わるすべての人たちの上にあなたの祝福を豊かに与えてください。今年1年間もお互いに支え合い、共に礼拝を守り、共に信仰者としての歩みを続けていくことができるようにさせてください。特に病床にある者、怪我をしている者、体調に不調を覚えている者、またさまざまな困難な状況に置かれている人たち、その一人一人の上にあなたの顧みと導きとを豊かに与えてください。今世界中のことを考えても、多くの困難の中に置かれている人たちがいることを覚えます。特に戦争の中で苦しんでいる人たち、民族と民族との争いの中でそれに巻き込まれている人たち、またさまざまな災害や事故や事件のために苦しみ、また悲しみの中に置かれている人たち、その一人一人をあなたが顧み導いてください。また私たちがお互いに助け合い、そして共に生きる、共生していくことのできる社会を築いていくことができるように、どうかあなたが力と知恵とを与えてください。あらゆる困難に置かれている人たちが不安なく日々を歩んでいくことができるようにあなたが導いてください。この世界がもっともっと自然を守り、あなたに与えられているものを大事にしながら共に支え合って歩んでいく社会となることができるように、私たちがまたそのために努力することができるようにあなたが力を与えてください。どうかこの1年間、日々の生活を あなたが支えてくださいますように、そしてあなたの希望のうちに勇気を持って力強く、また喜びのうちに日々歩んでいくことができるようにさせてください。あなたの祝福と平安とがすべての人たちの上に臨みますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私たちは今新しい年を迎えています。新しい気持ちで、新たな決意でこの1年を歩もうとされている方も多いのではないかと思います。しかし何が新しいことなのかと考え始めると、私たちは新しさっていうのは一体何であるのかよくわからなくなってくるかもしれません。確かに暦は変わりました。しかし世の中の歩みも、また自分も自分の歩みも、ただ年が明けるだけで新しくなるというものではないと思います。で、そういう中で私たちは聖書でいう新しさというものはどういうものなのかということを今学びたいと思います。先ほどお見せしましたイザヤ書の65章17節には、神が新しい天と地を創造するとありました。神が地を新しくすると、でその神様の技に私たちがどのように関わっていくことができるのか、それが聖書から私たちに問いかけられていることではないかと思います。先ほどお読みしました新約聖書のエペソへの信徒の手紙の中には、その4章の23節の部分ですけれども、心の底から新たにされるという言葉がありました。心の底から新たにされると、心の深みまで新たにされると、心の奥底から新たにされるというこの言葉というのは、決してただ新しくいい気分になるというような問題、気分だけ新しくなるというそういう問題ではありません。私たちの日々の歩みが、いや私たちの存在そのものが、心の奥底からすべて新たにされるということをこの言葉は語っています。で、これはどういう意味なのでしょうか。中には宗教というのは心の気休めであるというふうに考える人たちもいます。特に熱心に何らかの宗教を信仰しているわけではないのに、新年には神社や寺院に行く、初詣に行く人たちがたくさんいます。そういった人たちの多くの人たちが考えていることというのは、社会の混沌とした状況は何も変わらなくても、自分の生活は何も変わらなくても、でも気分だけでもリフレッシュしたいと、もやもやとした気持ちが、たとえ一時期であったとしても、それが吹き飛ばされて新たな気持ちで出発することができればいいという、そういうふうに考えているのではないかと思います。でも聖書は、新しい年を迎えたからちょっと気分を一転しなさいと、たとえこの瞬間だけであったとしても新しい気分になりなさいということを勧めているわけではありません。心の底から私たちの具体的な日々の歩み、私たちの人生そのものが 新たにされるということを聖書は語っています。私たちの存在が丸ごと新たにされるのです。しかもそれが根底から新たにされるというのです。でしかもそれは個人のレベルを超えて天も地も新たにされると、そういう出来事が起こりつつあるのだということを聖書は告げています。天も地も新たになるんだと、だからあなたも新たになりなさいと聖書は呼びかけているのです。心の底から新たにされるということはどういうことなのでしょうか。先ほどお読みしましたエペソの信徒の手紙の箇所を初めから終わりまで丁寧に読んでいく必要がありますけれども、私たちはあまり丁寧に読みすぎてしまうと木を見て森を見ないという例えのように言葉の一つ一つにとらわれてしまい、全体としてこの箇所の流れが見失ってしまうということもあります。で今、この箇所全体で何を言おうとしているのかということを考えてみたいと思います。この手紙の著者はどうすれば私たちの心と、あるいは私たち自身は心の底から新たにされると述べているのでしょうか。で、その言葉の置かれている23節の前にこういう言葉があります。21節です。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです、とこういう言葉です。キリストについて聞いた、あるいはキリストについて学んだという言葉があります。聞く、そして学ぶということは、これは人間の努力として可能なことです。だけどここではただ聞いて学ぶということだけではなくて、さらに言葉が続きます。キリストに結ばれて教えられたという言葉です。聞く、学ぶということと結ばれて、そして教えられるということは、これは全く次元の異なることです。キリストについて聞いたり学んだりするというのは、それは私たちの努力によって可能なことです。でもキリストと結びつくということは、私たちがいくら結びつこうとしてもそれだけでは不可能なことです。キリストの側からの働きかけというものがここで前提とされていなければ、結びつく、双方が結びつくということはありえないことです。また教えられるというのは、キリストが私たちに教えてくださるということです。これは私たちが学ぶということとは違って、キリスト自身がそこで働き、私たちに教えてくださるということです。キリストの側が私たちに結びついてくださる、教えてくださる、そのことによって私たちは結びつき、そして教えられるのです。そしてそのことによって、イエスのうちにある真理がイエスのうちにあるように私たちに伝えられることになります。これはイエスとの生きた関係の中で可能なことです。聞いたり学んだりしようとすること、キリストについて学ぶこと、これは私たちの努力でできることかもしれませんけれども、キリストに結びついてキリストから教えられるということは、キリストという存在、キリストという方を抜きにしてはこれはありえないことです。で、そのキリストとの結びつき、キリストから教えられる、自分が教えられるということによって、私たちは古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされるのだと、そして新しい人を着ることができるのだというふうに書かれています。 で、このことがこの箇所を読む上でとても大切な第一の点であると言えると思います。キリストに結びつくことによって私たちは本当の意味で新たにされるんだということです。で、第二、ここで私たちが今確認したいことは、それではキリストに結びついて私たちはどのように新たにされるのかということです。24節に、私たちは心の底から新たにされて真理に基づいた正しく清い生活を送るようになるというふうに書かれています。真理に基づいた正しく清い生活とに書かれていますけれども、じゃあそれはもう少し具体的に言えば何なのかということになると、その内容がさらに25節以下で展開されていると、述べられていると考えることができます。25節一つずつの言葉を丁寧に読んでいく必要があると思いますけれども、でもそれだけで時間がかかってしまいます。大切な言葉だけ今指摘してみたいと思います。25節には、偽りを捨て隣人に対して真実を語りなさいとあります。26節に、怒ることがあっても罪を犯してはいけませんと、日が暮れるまで怒ったままでいてはいけませんとあります。27節に、悪魔に隙を与えてはいけませんとあり、具体的なこととして28節で、盗んではいけませんとあります。29節には、悪い言葉を口にせず、むしろ相手に役立つ言葉を語りなさいとあります。30節に、聖霊を悲しませてはいけませんとありますが、聖霊を悲しませる行為というのは、これはこの前後関係から悪い言葉を語ること、それによって相手の心を傷つけることだと考えることができます。で、それはさらに31節にあるように、無慈悲に振る舞うこと、憤ること、怒ること、わめくこと、そしることであります。で、それを捨てるようにと、で、そういうことをしていたら聖霊が悲しむんだと、だからそれを捨てるようにというふうに、ここで具体的な指示が出されています。そして32節に、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神が許していてくださるように私たちも許し合いなさいというふうに続きます。で、ここに書かれていること、一つ一つ丁寧に見ていけば、それだけで意味のある言葉であり、また自分に照らし合わせて考えようとすると、自分自身に対する反省というものが迫られる、そういう言葉ですけれども、ここで語られている言葉というのは、すべてこれは人間と人間の関係の中で起こることであります。で、基本的に今ここで踏まえたいことは、私たちが新しくされるということはどういうことなのか。それは私たちが人間と人間との関係の中で、それぞれの在り方が根本的に変えられていくと、新しくされていくということだということです。つまりここで述べられていることというのは、キリストと共に歩むことによって私たちは心の底から新たにされるということです。これが第一点です。そして第二点というのは、私たちはキリストに結びつくことによって新たにされるわけですけれども、それは隣人兄弟姉妹、人間と人間との関係の中に新しい関係というものをもたらすということです。この地上で一人の人間として歩まれたイエス、そのイエスと共に歩む、そのキリストとその方と結びつくということは、私たちを他者との新しい関係の中に招き入れます。主イエスキリストは私たちに他者との新しい関係を作り出すように 招き導いています。そのイエスと結びことによって私たちは人と新たな関係を築くことができるようになるのだということ、でそれがこの聖書の流れの中で大事な第二の点だと言えると思います。他者との関係の中で自分一人のこととして、自分一人の問題として自分が新たになることはできないかと考えてみることはできます。他者のいないところで自分一人の問題として天にいる神の前で修行を積もうと、敬虔な祈りを下げようと、自分は立派な道を歩もうと、他者なしに自分の振る舞いとしてそういうことを試みてみることはできます。でしかしそういう歩みというのは、聖書の中では主イエスがたびたび批判したファリサイ派の人々の歩みではなかったかと思います。ファリサイの人たちは神と自分との関係というものを重要視しました。神の前で自分がいかに歩むべきかということを常に問いました。でもそこには自分がいかに救われるかという、そういった次元の問題だけであって、そこに周囲の人たちの存在というものは何も考えの中に入ってきていなかったのです。ファリサイの人たちにとって救いというのは、いわば神と私の個人的なレベルにとどまるものでした。しかしイエスは自らただ神の前に歩もうとしただけではなく、この地上で人間と共に歩もうとされました。人を受け入れ愛し共に歩もうとした、でそれがイエスの歩まれた道でした。で私たちはこのイエスキリストによって信仰に招かれています。私たちはこの地上に歩まれたイエスと関わることになります。この地上で歩まれ人を愛し受け入れたそのイエスキリストと私たちは固く結びつくことによって、私たちもそういう新しい交わりの中に招かれていることになります。でこのことは私たちがいくら自分一人でも、自分一人だけで自分は新たにされたのだと思い込んでいても、それでは不十分だということを意味します。自分一人で自分は新たに生きることができるようになったと、あるいは自分一人が新たな歩みをしよう、そのためにはどうしたらよいのかというふうに考えても答えは出てこないということです。自分一人で自分は立派な生き方をしていると、立派な仕事をしていると、でそういうふうに思っていたとしても、それはイエスとは無関係に自分の努力で自分の目標を達成し自分一人で評価しているということに過ぎないのではないでしょうか。キリストに結びつき、キリストに新たにされるということは、私たちが家庭とか地域とか職場とか学校とか、そういう人たちの間でさまざまな人たちと結びつき、その人たちと新しい関係に立って生きるものとなるということを意味します。そしてその新しい生き方こそが、先ほどの聖書の後半の部分に書かれていたことです。隣人に対して真実を語ること、でこれはできるようで、でも実際にはなかなか難しいことなのかもしれません。私たちはついつい小さな嘘をついてしまうことがあります。これぐらいは許されるだろうと考えて、その場で自分の考えとは違うことを語ってしまうということもあります。でもその小さな嘘が大きくなったりもします。また小さな嘘を繰り返しているうちに、自分が嘘をついているという自覚がなくなってしまうと、そして平気で嘘をつくようになってしまうということもあります。 その挙句の果てに自分でも何が真実なのか何が嘘なのか分からなくなってしまうという、まあ、そういう状況にまで陥ってしまうことがあります。26節の怒ることがあっても罪を犯してはならないという言葉はとても意味の深い言葉ではないかと思います。ここで怒ってはならないということが言われているのではありません。人と人とが共に歩めばぶつかり合うことは避けることができません。ぶつかり合って心の中にあるものをすべて吐き出すと、でそういう中でお互いに理解し合うことができるようになるということもあるかもしれません。怒ることによってその人の思いを知るとか、あるいは学び合うことができるとか、成長することもできるようになるのかもしれません。怒ってはいけないのではない、怒っても構わない、でも相手を傷つけることなく、むしろ相手の役に立つ言葉を語るようにというのがここで勧められていることです。29節にはその人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさいというふうに書かれています。まあ、いずれにせよお互いに理解しようと努力してこそ私たちは新しい人間として歩むことができるようになります。相手のことをお互いに気遣い合い、そして相手を許しながら共に歩むというときに、私たちはイエスが共にそこにおられるのだということを知り、イエスに結びついて歩むことができるようになります。またイエスに結びつくことによって、私たちはもっともっと他者と共に生きる歩みというものに深く招かれていくことになります。交わる中で共に生きることが可能になります。でそういうようなあり方こそ私たちの新しさであると、そういう新しい人間になるようにと、この聖書の箇所は私たちに勧めています。で人と人との関係を大切にするということは、これは私たち教会が何よりもまずしていかなければならないことだと言えると思います。教会というのはそれぞれの場所にそれぞれの交わりというものを持っていて、そして具体的にそこに何人かの人たちが集まり、共に歩み、共に礼拝を守り、また礼拝を守りながら共に自分たちの人生について考え、そして助けたり助けられたりしながら共に歩む場です。で話はあと変わりますけれども、私は来週の日曜日とそして月曜日と沖縄県の名護で開かれる沖縄教区の年頭修了会に参加する計画を立てています。で12月の役員会に申し出、礼拝の説教は広石副牧師が担当してくださるということで、日曜日ここを留守にすることになりました。そういう中で私が今考えていることは、代々木浦教会の牧師としてここで責任を任せておられているわけですけれども、沖縄で得られた人と人との関係というものを今後も大切にしていきたいと、でその関係というものをただ私と沖縄の教会の人たちとの関係だけではなくて、さらにその輪を広げていきたいというふうに考えているからです。でその根底にあるのは、その沖縄問題に関わるとか沖縄の政治問題をどうこうするということよりも前に、やはり人と人との関係を作っていきたいということです。でその年頭修了会というのが2日間にわたってあるわけですけれども、その年頭修了会でこういうことが起こりました。でそれは今から16年前1995年のことです。で私が沖縄教区の宣教部委員長をしていて、で宣教部の企画で石垣島で年頭修了会が行われました。 でその時に、兵庫教府から2人の人が参加していました。で年頭修了会はといつも成人式前後に開かれており、当時は15日が成人の日でした。でしたがって15日、16日と石垣島で集会が持たれたわけですけれども、翌17日になり、修了会が終わって、そしてみんな石垣島から引き上げようということになって、無事と集会を終えたということでほっとしていた時に、と阪神地域で大震災が起こったというニュースが飛び込みました。でまず考えたことは、この兵庫教区、神戸からの参加者の2人をどういうふうに神戸に送り返すことができるのかということでした。無事にたどり着くことができるのだろうかということが問題になりました。で実際に飛行機に乗って帰ったわけですけれども、その後 2,3 日は全く連絡が取れないという、そういう状況が続きました。でこの年頭集会を参加した人たちを中心に、この阪神で起こっていることというのは他人事ではないと、自分たちと一緒に集会を開き、そして祈り、聖書について考えたその仲間が今阪神に戻って、その被災した最中に置かれているということで、その他人事ではないんだという、そういう思いがこの参加者たちと収容会に参加した沖縄の人たちを中心にして、教会の中に広がっていきました。で他のルートからもいろいろな情報が刻々ともたらされましたけれども、沖縄教区の諸教会の間で、また沖縄キリスト教学院大学などで、いろいろな動きが起こりました。何人かの牧師は震災から 5,6 日後に現地に入りました。そしていろいろな情報を知らせてくれました。で私は少し遅くなりましたけれども、その月の月末には現地に行きました。で私の場合にはさらにその年の3月に学生、それから家族を連れて、自分の小さかった娘も連れて神戸へと行きました。であの時、沖縄からかなりの支援活動がなされたということは、これは兵庫の関係者の方々は今でもよく覚えてくださっています。沖縄は人口もまた教会の数も他の都道府県に比べたら小さいので、統計を取って比較したら、その時したことというものは大したことではないというふうに言えるかもしれません。でも小さな沖縄にしてはかなりの無理をしたのではないかと思います。そしてそういうところで得られた人と人との関係というものは、その後も今に至るまでずっと残っています。で震災というのは、この阪神・淡路大震災だけではなくて、その後も地震とか津波とか、さまざまな災害とか戦争とかいろんなことが起こりました。でその度に沖縄教区は、人を派遣したり支援活動を行ったりしているというわけでは必ずしもありません。でも教団とか日本キリスト教協議会が呼びかけなくても、独自に支援活動をしようとか、また自分は直接支援活動ができなくても支援活動をしている人たちをサポートしようとか、そういう動きが起こってきています。そしてそういう中で人と人との関係を大切にすると、そして特にキリスト者同士お互いに祈りながら歩んでいくことができるんだと、そして関わりを持って共に歩むことができるんだという、そういう経験を豊かにしています。でこの新約聖書の中にもさまざまな手紙というものが書かれていますけれども、その手紙の背景には人と人との生きた関係というものがあり、そしてお互いに神を信じながら、そして神のもとに新たにされたものとして共に歩もうという中で、さまざまな言葉が交わされています。 手紙というものはそういう中から生まれてきたものであると言えると思います。何か教会会議で決められた規則だとか、それから教会会議で決められたこの決定事項が聖書の中にたくさん束ねられているというのではなくて、そうではなくて、そこで生きていろんな問題を抱えながら助け合い、また質問を投げかけたり、それに答えたりするという、そういう生き来の中でこの言葉というものは生まれてきているというふうに思います。で、そういう手紙が私たちはキリストにあって新たにされているんだと。その新たにされているっていうのは、ただ個人が個人として新たにされているんじゃないんだと。新たにされて私たちは新たな人間関係と招かれていくんだということを強調しているというふうに思います。先ほどの聖書の箇所、エペソの手紙の箇所は、キリストに基づ結びついて心の底まで新たにされたはずなのに、実際にそれが人と人との関係の中で生かされていないと。しかしあなた方はすでにキリストにあって心の底まで新たにされたはずだと。あなた方はすでに新しい道をキリストと共に歩んでいるはずだと。で、それを思い起こし、その新たな生活を今ここで始めていきなさいということを呼びかけているのだと思います。私たちは今新年を迎えています。でも決定的に新しいことは、これはイエスの誕生によってすでに始まっているのです。新しい道というのはすでに私たちの前に示されています。私たちの前に置かれています。そして私たちはその新しい道を歩もうというふうに決意をしたはずです。あるいは少なくともその新しい道を歩もうとして聖書に学んでいるはずです。その新しい道を見失うことなく、今私たちは新しい年を迎えたわけですけれども、この新しい年にもう一度振り返って、その新しい道がすでにイエス・キリストの誕生によって敷かれているんだということを再確認したいと思います。主イエスがすでに新しい心を私たちに得させていてくれるんだと。で、それを人と人との関係の中で生かすものとなりたいと思います。私たちが新しくなるということは、それは先ほどからも繰り返していますけれども、私たち一人一人の存在がどうこうなるということではなくて、私たちは人との関係の中で、神様との関係の中で新たにされていくということを意味します。教会においても、家庭においても、職場においても、あるいは学校においても、さまざまな交わりの場で私たちは真実を語る努力を続けていきましょう。怒ること、怒らなければならないことということもあるかもしれません。ある場合には感情的になってしまうこともあるかもしれません。でもだからといって決して相手を追い込み、そして相手を傷つけてしまうのではなくて、互いに相手を生かす、そういう言葉を語り合う努力をしていきたいと思います。そういう中で私たちは成長できること、成長することができるようになる。そして相手の思いを知り、相手を支え、相手と共に歩むことができるようになる。そのためにこの箇所で最後に進められていることは、許し合うということです。共に許し合いながら、新しくされたものとしてこの1年間もその新しい道を歩み続けるものとなりたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたの御子キリストに結ばれ、キリストに教えられるときに、私たちは心の底から新たにされて歩むことができるようになります。あなたがすでに私たちを招き、捉えていてくださることを覚え感謝します。あなたのもとで新たにされていく道を、この1年間歩み続けていくことができますように。あなたの前で新たなものとなり、また多くの隣人兄弟姉妹と共に新たにされた人間として、共に 新しい生き方をしていくことができるようにあなたが導いてください。この1年間の歩みの上にあなたが豊かな見守りとまた希望とを与えてください。それぞれの歩みをあなたが顧み導いてください。それぞれに与えられているものをお互いのために生かしながらあなたの前にあなたに感謝をしつつあなたを賛美しつつ歩んでいくことができますように。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の510番と510番を歌いたいと思います。